長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ12月、今日は30日。
いやいやいや、あっという間です ね、
ですね。あっという間にまた1年がね、過ぎてしまいました。
あるところであっという間に1年が過ぎるって言ったらば、その方にあっという間に過ぎるのはときめきがないからですって言われます。
ドキ。
なるほど。
鋭い指摘ですね。はい。ではですね。はい、まあでも、ときめく話題からいきましょう。
はい、
令和5年年明け1月2日ですね。道の駅津山もくもくランドがリニューアルオープンいたします。はい。
もくもくランドは、令和元年の台風19号に伴う記録的な豪雨により、施設北側の南沢川が氾濫し、駐車場と木工品等販売施設が冠水しました。施設は甚大な被害を受けたところです、はい、本格的な復旧工事は令和2年9月から着手をいたしました。基礎を約1メートルかさ上げし、水害対策を施したほか、施設内の床と、腰壁はすべて地元産材を使用して張り替え、屋根の看板も景観に合わせたデザインに一新いたしました。また中央部には車椅子でも安心して利用できるアプローチとスロープ、にぎわいを創出する大型のウッドデッキを新たに設置し、施設の冷暖房設備には豊かな森林資源を活用した木質チップを燃料に使用する木質バイオマスボイラーを、導入いたしました。ボイラーを収納している建屋には小窓が設置されており、施設内部を見学できるようにしております。総事業費3億8,3829,000円、約3年もの歳月をかけて行われた復旧工事を経て、新たに生まれ変わった道の駅津山もくもくランドは、地域資源を活用した木工、木育、環境教育の拠点を目指し、令和5年1月2日にリニューアルオープンをいたします。ぜひお越しをいただきたいと思います。
はい、オープニングセレモニーは令和5年1月2日の午前10時から、関係者およそ20名程度の方が出席して、
ね、
はいはい、関係者によるテープカットが行われます。一般の方は参加できませんのでね、ご了承ください、はい、ただこの日から初売りも行われる、はいはい、
初売りに合わせてとオープニングになりますので、
はいはい、
その時間を、ね、ちょっと過ぎたあたりでおいでいただければよろしいかなと思います、
はいはい、施設の方はすでにプレオープンということで、はい、
プレオープンしておりますので、
はい、始まっておりますね、はい、私も伺ってみたんですけれども、
ああ、そうですか、
明るくなって、はい、綺麗でね、
はい、
すごく素敵な施設になっております、は
い、
ぜひ皆さんね、足を運んでみてください、はい、続きまして、おかえりモネ、まだまだこの話題続きます ね、
そうですね、
はい、こちらのセット等の常設展示が続くということですね。
はい、そうですね、
はい、
連続テレビ小説おかえりモネの放送開始と同時に、令和3年5月からスタートしたおかえりモネ展、放送終了後も多くのお客様にお越しいただきましたが、放送終了後1年となった今年10月末をもって終了いたしました、
はい、
現在はモネ展の一部、小道具の一部など、豊山町の遠山の里および長沼フートピア公園ふるさと館で展示しております。モネ展の時にはなかったニューアイテムも展示しておりますので、ぜひご来場いただきたいと思います。引き続き森の町登米市でおかえりモネの世界観をお楽しみいただきたいと思います。
はい、こちらの常設展示は午前9時から午後4時30分まで、富山観光物産センター遠山の里と長沼フートピア公園で、行われております。入場料は無料ですのでね、
はいはい、ぜひおいでいただきたいと思います、
はい、隅々までじっくりとまた ね、
そうですね、
見ていただきたいと思います、はい、続いて今年も宮城ふるさと CM 大賞に出品したんですね。
はい、そうですね、
はい、
自治体などが制作した CM 作品を紹介する宮城ふるさと CM 大賞発表審査会が12月3日仙台市で開かれました。宮城ふるさと CM 大賞はふるさとの魅力をテレビ CM で PR してもらおうと、2002年平成14年から毎年開催をされております、
はい、
作品は自治体単位で出品し、地元の魅力を30秒の手作り CM で表現します。今年は33市町村が作品を応募いたしました。本市では、登米総合産業高等高校の写真部の生徒たちが自ら企画、出演、編集し、市の魅力を届ける映像を制作をいたしました。 審査会の模様は1月3日火曜日午後4時から東日本放送で放送される予定です。ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、今年は登米総合産業高校の写真部の皆さんが、
そうですね、
はい、作ってくださったんですね、あれですよね、審査会には生徒の方も、
そう伺ってます、
はいはい、実際ね、はい、見てもらったということですので、ぜひ皆さん1月3日火曜日午後4時から東日本放送での番組ですね、ご覧ください、はい、広報とめ1月号に関連記事が掲載してありますので、ね、 はい、そちらも合わせてご覧いただきたいと思います、はい、高校生のね頑張った成果ですから、はい、ぜひ皆さん見てください。さあ、そして、年末年始ですけれどもね、消防では特別警戒を実施しているということですね。
そうですね、まあ、例年の行事でございますけれども、年末年始を迎えるにあたり各家庭で火を取り扱う機会も増え、空気も乾燥していることから火災が多くなる時期となっております。消防本部と消防団では火災の発生を未然に防止するため、12月1日日曜日から1月3日火曜日までの間、警戒体制を強化するため年末年始消防特別警戒を実施しております。期間中は消防体制の強化を図り、消防車が警鐘カンカンという音ですけれどもを鳴らしながら出火防止工法を行います。年末年始の繁忙期は各家庭での火器器具の取り扱いがおろそかになりがちです。今一度身の回りの火の用心を徹底し、火災のない年末年始を過ごしていただきたいと思います。
はい、そうですね、帰省されてきたご家族だとこうちょっと器具の使い方がねよく分かっていなかったりして、うまく消えていなかったりとか、
そうですね、
そういうことも考えられますし、はい、あとね、まあ、お正月の準備でストーブにね鍋かけたまんまにしてたとかね、そういうのもありますから、
どうしてもね忙しさにかまけてね、ガスを止めるのを忘れるということも、あり得ますので、
はい、
ぜひお気をつけいただきたいなと思います、
はい、皆さんで、ね、お声掛けをし合って、安全に楽しく年末年始過ごしていただきたいと思います。さあ、いよいよね、今年令和4年も終わりますけれども、市長、今年はどんな1年でしたか？
先ほども言いましたけれども、ときめきのない1年間だったのかなと。
あっという間の、
まあ、それは冗談ですけれども、やはりその災害が多かったことが今年もあったわけでございまして、
ね、はい、
まあ、特に被害を受けられた皆様とは本当にお見舞いを申し上げたいと、そういうふうに思います、
はい、
3月は昨年に続いての、福島県沖地震、7月には、大雨、
はい、
大変特に東和町米川地区大変大雨に見舞われまして大きな被害を受けたということがございましたので、はい、まあ、非常に新年はこうした災害のない年になってほしいなという、本当に切に願うところですね。
はい、そうですね、はい、災害、それから、まあ、今年もね、ずっとこうコロナという、
そうですね、コロナはもうこれで3年ですから、なかなかその収束が見えない、収束に向かいつつあるのかなと思うとまた感染が拡大するという、その繰り返しをこの3年間やってきております。ですから市民の皆様とも非常にこのコロナ疲れというのがあるのではないかなと、そういうふうにも思いますし、経済活動社会活動にも本当にずっと大きな影響を受け続けてきているなと、そういうふうに思っております。まあ、今ちょうどふとこのコロナの話で思い出しましたけれども、まあ、この後また少しお話をさせていただきますけれども、仙台育英学園高等学校の野球部が、まあ、甲子園を優勝を果たしました時の、須江監督のインタビューの中で、やはりその今の生徒たちは、この3年間その非常にそのコロナのために苦労してきた、青春は本当は密でなければならないのに、そうしたことがなかなかできなかったというようなお話をされました、
はい、
まあ、私も甲子園球場行ってましたので現場で聞きましたけれども、なるほど、やっぱり青春は本当は密でなければいけないんだ、そうした形でのインタビューのお話でしたので、非常に私としても感銘深いものがあったなと、そういうふうに思っています。
そうですね、本当にこう子どもたちにはね、窮屈な思いをこうさせてしまっているなというのを感じますけれども、でもまあそんな中でもそうしてね、その育英高校の野球部優勝っていうのは非常にこう嬉しい話題として心に残りましたね。
嬉しかったですね。ご存知の方々がほとんどだろうと思いますけれども、地元登米市から、佐野町学校 から出身が2人、はい、あと米山中学校からも1人、うん、育英学園の野球部で活躍をしております、うん、そして特にこの佐沼中学校出身の高橋君、尾形君の2年生バッテリーが、うん、優勝マウンドにいたと、彼ら2人が最後もしっかりと締めていただいたということでございますので、はい、本当に登米市民を挙げて嬉しい思いがいたしました、うん、当初は私もちょっと迷っておったんですけれども、もう決勝進出決まった途端に急遽本当にバタバタと、はい、日帰りで行ってもいましたので、
行かなくちゃってね、
もう本当に行ってよかったです。本当に素晴らしい試合、いやなんか素晴らしい、そうしたその人生で二度とないような場面に立て合わせていただいた、そういうような思いがいたしますね。
そうですね、はい、まあ、二度とないとおっしゃいましたけれども、その2年生バッテリーはね、
あ、今度3年生になって、彼らはまだまだチャンスがない、私自身の
話ということですので、今年ももしかしたら
また行くかもしれない、
チャンスがね、
二度あることは三度ある、次もあるから、
はい、といいなと頑張ってもらいたいですね。
そうですね、
はい、でも本当その他にもね、子どもたちこう全国大会に出場したとか、東北大会優勝とかね、は
い、
そういう
あたり
も本当たくさんあって、
決して野球だけではなくて、広報などでも紹介をさせていただきましたけれども、まあ、陸上での大活躍とかですね、その他のいろんな文化的な面での活躍とか、登米市の子どもさんたち一生懸命頑張ってくれた、うん、若い方たち一生懸命頑張ってくれた、そういうふうに思っております。
そうですね、はい、でまたそんな、ね、子どもたちがこう暮らしていくこの登米市、まあ、自然という点からもいろいろと今年は話題がありましたよね。
そうですね、特にその8月にですね、環境省 の、いわゆる特別天然記念物、一時は絶滅が心配されたトキ、
はい、
このトキと共生する里地づくり取り組み地域に環境省から登米市が選定をされました、
はい、
本州が有する豊かな自然環境に加えまして、まあ、これまで取り組んできた環境保全型農業や適切な森林管理などの環境に優しい持続可能な農林業の推進などが高く評価されたものと捉えております。
はい、なのでこうますますこの自然を、ね、守って、まあ、次の世代にも引き継いでいきたいというところですよね。
そうですね、私一度以前に新潟の方に伺った時に、その時の繁殖をしている場所ところに見に行ったんですけれども、
はい、
そして何年前なんですかね、角田市で時がやっぱ見られて放鳥された時が、ですからもう奥羽山脈を越えてきているということですので、ぜひその登米市にですね、はい、飛来してほしいなって今切に願っております。やっぱりそうしたその環境の良さというものは環境省も認めるところだろうと、そういうふうに思っております、
はい、
夜のねぐらであったり餌場であったり、そうしたものに非常に登米市は優れていると、そういうふうに判定をしていただいたのかなと、そういうふうに思っております。
そうですね、でまたそういったこう観点からのいろいろな条例等もね、今年は制定されたりしましたね、はい、
自然環境などに配慮した、自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例、
はい、
それから子どもたちが安心して健やかに成長できる地域社会の実現を目指し、子ども子育て条例を新たに制定をいたしました。本州の豊かな自然環境や美しい景観、そして安全安心な生活環境を守りながら、次世代を担う子どもたちの育ちを社会全体で支援し、未来へと引き継いでまいりたいと、そのように考えております。
はい、そうですね、こう子どもたちが、まあ、一度もしかしたら進学等で離れても、
そうですね、
また戻ってきたいと思える、
そうそうそう、
そういう街にしていきたいですね、はいはい、それでは最後、新年に向けて、一言お願いいたします、
はい、ご存知のように、ロシアによるウクライナ侵攻や、あるいは円安の影響による燃料や電気、食料品などの価格高騰に加え、収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症の流行を受け、依然として市民の皆様の生活と地域経済に大きな影響を及ぼしております。この難局を乗り越えられるよう、引き続き感染対策に取り組みながら、ウィズコロナ、アフターコロナに向けて、市民の皆様の安全安心につながる取り組みを最優先し、市民生活の安定と地域経済の回復にしっかりと取り組んでまいりたいと、決意をいたしております。
はい、ありがとうございます。ということで、今年最後の市長とホットカフェトーク、今月も今年もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年を迎えください、
はい、良いお年を迎えください。ありがとうございます。
以上、市長とホットカフェトークでした。